おはようございます。ミスターステップアップ通信コース2週間プログラムの時間がやってまいりました。パーソナリティは私ヨナタンがお届けしていきたいと思います。そして今回はゲストでですね、
はい、
村山ゆかちゃん、来てくれています。
はい、よろしくお願いします。
はい、この2週間プログラムではおそらくですね、村山ゆかちゃん多分初めてだと思いますので、
そうですね、
簡単にですねちょっと自己紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、はじめましてですかね。
はじめましてですね。
はい、村山ゆかです。
はい、
去年ですね、2021年度の、塾生です。はい、で今は京都大学の文学部に通ってる1回生です。
ピチピチの
ピチピチの1回生
はい、ということで、
はい、で、あ、そうそう、
今はね、あれですね、ラジオも担当してますよね。
そうなんですよ、毎週月曜の朝ラジオ、チーム兄弟ラジオというね、阿部くんと K くんという、はい、あのスタッフと私で、ね、阿部系ゆかで、
通称阿部系ゆかっていうね、こうトリオの名前がね、
なぜかトリオ、
なぜかトリオですね、阿部系ゆかでやってるということなんですけれども、
はい、
まあ、実はですね、まあ、今日のテーマはそのゴールからの発想ということで、
うんうん、
大学受験のこう勉強をするときにこう目的意識を持つことがすごい大切だよと、
うんうんうん、
いう話をねちょっとしていきたいんですが、実はねゆかちゃんのこの受験の時のまあ経験が、
うんうん、
まあ、今回のテーマにね、まあ、すごいこう当てはまっているし、 おそらく結構多くの受験生もこうなんか悩んでたりとか、うん、なかなかこう勉強のやる気が出ないなとか、
うんうん、
なんか志望校決まらないなみたいな、そういうこう進路選びだったりゴールのねこう決め方っていうのに、まあ、すごいね、まあ参考になる話があるんじゃないかなと思い、うんうん、まあ、今日はね、ゆかちゃんをちょっと読んでね話をちょっと聞いていきたいなと、はい、いうふうに思ってるんですね。はい、
うんうん、
でね、まあ、ちょっと最初に軽く、このテーマについて大事な話をしたいと思うんですけど、
うんうんうん、
前回の音声で僕と、村田先生の方でゴールの話をしてるんですよ。
はい、
その時に話したのはとりあえずこう仮でいいからあの志望校を決めましょうという話をしたんだよね。その結構受験ってさ、こうどの大学がいいかなだけじゃなくて、どの学部がいいのか、
うん、
どの学科がいいのかとか、うんうんうん、そもそも俺って文系なんか理系なんかどっちが向いてるんかなとか、うんう
ん、分かんないですよね。
結構考え始めたらキリがないじゃないですか、
うんうんうん、
しかも行ってみないと分からんみたいなところがあるから、結構これで悩んじゃう受験生多いんですが、
うんうん、
まあとりあえず仮で、
うん、
もうここでとりあえずその決めて勉強して、もし後で変わったらその時変えたらいいよっていうような、うん、その考え方でまずはいいよってことを前回お伝えしたんですよ。
はい、
でもうちょっと今回は踏み込んでいって、その一応それは合格というか大学をとりあえず目標を決めましょうって話をしたんだけど、うんうん、実はミスターステップアップでもっと大事にしたいのが、
うん、
受験勉強するその目的というか、こう、
うんうん、
なんていうか大学行く目的意識っていうのをちゃんと持てっていうことをね、まあ、すごく大事にしてるんですよ。
うんうん、
要は自分はこの大学合格するっていうのが、まあ最終ゴールだと、
うんうん、
まあ、結論から言うとあんまりやる気って出ないよっていう、
いやそうですね、
話なんですよね。
うん、
例えばどうでしょう、こうまあ多分ねゆかちゃんはこう真面目だったからね、
そうですね、
多分ね、まあ僕も同じなんですけど、
いや全然違う
と、 あったと思うんですが、例えばですよ、
うん、
ちなみになんですけど、まあゆかちゃんはこう結構真面目キャラなんですよ。
そうなんですよ、ね、
で僕も真面目キャラなん で
違うんですよ、
共通項とかねすごいあると、
あんまこう感じたことないですね、うん、
共通点、ね、あるんですが、まあ、大体反対って言われるんですけど正反対って言われるんですが、
そうですね、
うん、例えばほら定期テストってあるじゃん、うん、学校
ありますね、
あれめちゃくちゃ燃えてやってた、
いややってますね、もう
やってた、やってた、
わかります、
ゆかちゃん真面目だからやってる、
終わったら次の日からもう期末テストのこと考えてないですよ、期末テスト
すごいよすごいよ、俺終わったらもう絶対今週末何して遊ぼうかっていうことだけしか考えてなかった、もう一瞬で多分勉強の内容忘れてました、
ポーンって
ポーンってポポポポーンって多分ね抜けてたと思います、多分ポポポポーンってすぐ抜けるぐらい、いや要は何が言いたいかって言ったら、近いゴールってそんなね燃えない、よほどのことがない限り、よっしゃやるぞみたいな、
うん、
俺の夢は定期テストだみたいなのがないじゃないですか、
ないですね、
でもこれと近いことが実は受験のこう合格をゴールにしちゃうと起こるってことなんですよ。
いやそうですね、
例えばなんか東大行きたい、東大それは没にもいいんですよ、それが悪いって言ってるわけじゃなくて、東大をゴールにして東京大学受かるぞって決めるのはいいんですが、
うん、
結局こういう決め方をするとこうゴール手前で失速しちゃったりとか、
うんうんうん、
場合によっては大学行った後にこうバーンアウトって言って、
うん、
燃え尽きちゃったりするっていうことがね、うん、結構あるんですよ。だから例えばこう何がいいかな、例えば陸上とかでもよく言われるのが、 例えば 100m 走ってあるじゃないですか。
あります、
ね、あれのこうタイムを伸ばすコツっていうのがあって、それは110m とか 120m 先まで走り切るって決めて走るとやった方が、あの記録って伸びるらしいんですよ。うん、100っていうのを決めるとやっぱ、あもうつくって思って、
こう直前
大体、そうそう、うん、直前に失速したらしい。
うん、
それと同じで、なるべくゴールってこう遠い方がいいと、
うんうんうん、
だから塾でも言ってるのは、合格もゴールで別にいいんだけど、もっと先の、
うんうん、
じゃあ大学行ったら何すんのとか、
うんうん、
何のために勉強すんのとか、
うんうん、
どんな人間になりたいのっていう、もっとこう具体的というよりは、うんうん、ちょっとこう抽象度の高いような目的も持ってやってねっていうことを言っていて、うんうん、これがすごく大事なったということをまあ言ってるんですね。うん、でゆっかちゃんはじゃあどうだったかっていう話をですね、ちょっとね、うん、ちょっとエピソードを交えて話していきたいんですが、
はい、
実はね結構ね受験でこうね、あのいろいろやってたと思うんですが、うん、やや複雑な事情が実はあれ、
いやそうなんです
よ、ゆかってあったよね、実はっていうところがあるじゃないですか。
うんうん、
実はね、あのゆかって今年ね、あの去年か、受験して京大行ってるんですが、
はい、
その前にもね実は受験してるんですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
私自身は、1浪目の時に、
うん、
ミスターステップアップと出会って浪人してたんですけど、
うん、
その時理系やったんですよ。
そうですね、まあ、今は文系で行ってるんですが、その時理系、もともと理系だったんですよね。もとも
と理系なんですよね。
うん、でその時は理系で受験してるんですよね。
そうなんですよ、
う
ん、
そう、それはなんでだったんですか、ちなみに理系だったのは。
いや、理由ってあった。そう、理由はですね、
うん、
終わった日に気づいたんです
よ。終わった日、受験が終わった日に気づいた。
なんかそれまでは別にあんまり言わ、うん、なんか違和感ではなかったんですよ。
あ、自分が理系であること
に、理系であることに、まあ、確かに文系科目の方が得意やった
んですよ。そうそう、なんかね、変だった
よね、圧倒的に。
そう、理系なのに理数が苦手で、なんか英語とか国語が圧倒的にできるという。
いや、そうなんです。偏差値20ぐらい違いました、
ね、全く向いてない理系、
うん、向いてないんだけど、うん、まあなんかもうそれが当たり前みたいになってたんですよね。
はいはい、
うん、で、あの、まあ、その時の第一志望が京大の理系やったんですよ、
うん、
で受けたんですよね、
うん、
まあ、落ちちゃったんですよ、
うん
うん、でその時になんか結構頑張ったのになみたいなのもあって、
はいはい、
あの塾のね村田先生にね、うん、あ、ちょっと聞きに行ったんですよ。なんか私はなんで落ちたんですかねって言ったら、
うんうんうんうん、
なんかいつもねってあなた本音が見えないよって言われたんですよ。
お
うん、なんか理系っていうのも、
うん、
それって本心なんて思うとこもあるし、
うん、
なんかこの要所要所でなんかこう取り繕ってる、なんかいい子でないといけないっていうマインドがあるんじゃないかなって、うんうんうん、それが最後ブレイクスルーにつながらなかったんじゃないかなと思うよって言われたんですよ。
うん、
その時にこうハッとこう初めてこう我に返ったというか、
うん、
なんで理系にしたんだろうって思った時に、
うん、
やっぱ高校の時にあの、うん、分離選択ってあるじゃないですか、
はいはい、
結構その私が通ってた高校が、まあ、理系を推してたんですよね。
あ、うん、なるほど。
でこう賢い人はなんか理系に行った方がいいよみたいな、就職がとか、
はいはいはい、
まあ、あとね当然その友達も行ってたし、まああの家族も、
うん、
いや理系にしなよみたいな、
うんうんうんう
ん、えなんで文系なのみたいな、まあ、まあ空気というか
を
感じて、
うんうんうんうん、
自分でも結構そうやってマインドかけてしまってて、 なんか流されるように理系に行ってたっていうのがあるんですよ。
なるほどね。じゃあなんか本心では実は別に理系じゃないのになって思いつつも、まあ、でもそれがもうあるべき姿というか、
そうそうそう、
だからまあ勉強してたみたいな、
うん、
つまり自分の本心というよりは、まあ、周りからのその要望というかに応えて、
うん、
まあ真面目だからね、しかも応えて勉強できちゃうっていうね、
まあある程度はね、ちょっと真面目、
僕とかは絶対やらないですあ、なんで理系なんだ、まあ、やりたいことやらせろよみたいな、
うん、
言ってるやつ多分やらないと思う。
あ、
まあ、それはそれでどうなんて思いますけど、まあ、ゆかの場合はそれでやれちゃうから、ちょっとこうなんか問題がね、
うん、
最初はちょっと見えにくかった
っていうところが、ね、露見しにくいっていう
ありましたよね、
うんうん、
それで普通にね大学生としてねこう通ってて、ね、大学通いながら、まあ、塾にもよく来てたじゃないですか。
うん、
それがなぜこう勉強あるの、そのもう一回受験するっていうことになったのかっていう。
そうですね、まあ一応その京大は落ちてしまったんですけど、
うん、
まあ後期で国立に受かったんで、
うん、
まあ、行ってたんですよ、
うんうんうん、
であの結論から言うと、なんていうんですかね、まあ、燃え尽きたっていう言い方もできるし、
うん、
なんか 何のために理系行ったやろってすごい思う瞬間があったんですよ。
へえ。
なんかやっぱ高校までって、
うん、
大学受験のために勉強してるっていう節があるじゃないですか。
はいはいはい。
だから苦手でも、まあ、テストで点取らなあかんから、
うん、
理系科目も勉強しようっていう、まあ、ある種モチベーションが湧いてたんですよ。
あ、なるほどね。
うん。けど大学ってかなりその自主的に学ぶとこやし、
そうだね、
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
高校生の時は、まあ、言うて強制力あるじゃないか。
そうそうそう、
大学受験あるし、
うん、
やらないとっていうのがあるからやるけど、大学ってちょっとフリーになるから。
そうなんですよ。
ちょっとマジでなんか興味があったりとかやろうと思う意識がないとやれない
ですよ。やれないんです。そう、
マジでそれはそうだなって。
そうなんです。それはもう個人の力ではどうにもできない。
そうだね。
やし、
どうにもならない
んです。そうなんです。しかもその、うん、別に選択しようと思ったら理系じゃない職業に就くことも全然できるわけじゃないですか。
そうだね、そうだね。
だからこのなんていうんですか、このまま仮に卒業して理系の職業就くんかって言われたら、いやちょっと違うよなって思ったし、
うんうん、
なんかもう全然、まあこう一生懸命勉強やってみたんですけど、やっぱなんかもう乗らないんですよね。でなんかこう自分のなんかボタンをかけ違えたかのような、なんかもう何もかも違うみたいな。なんか私違うみたいな。
大学行って気づいたみたいな
感じにな
っちゃったってことですね。
そうなんです。まあでも1年間とりあえず行ったんですよ。
行ってね。うん、
でまあ 2回生に上がる前ぐらいからなんかちょっと分転しようかなみたいな。
うん、
それあくまであれですよ。大学内でその転部できるじゃないですか。
うん。
なんか分転してもいいかもなみたいなって思ってたんですけど、うん、なんかこう申し合わせたようになんか全部期限切れてたんですよ。
あら、
転部の。でなんかいやちょっと噛み合わへんなみたいな、
うん、
でもやもやってしてた時にちょうどですね3月の中旬ぐらいですね、
うん、
もう新年度制が受験をまさに始めるっていう時期ですよね、うん、私はたまたまあの南極老人に会ったんですよ。
お
お、偶然。
偶然、
いや本当に偶然あったんですよ。でまあなんかいろいろ普通にたわいもない話をしてたんですよね、
うんうんうんうん、
でまあ私はその塾でねあのに来たりもしてたので、まあ、塾生がとか受験がって話をしてた時に、
うん、
いやなんか私っていやなんか文理系行ったんですけどみたいな、
はいはい、
文系のような気もしてみたいな、もやもやするんですみたいなことを言ったら、あそうなんみたいな、
うん、
あじゃあさみたいな、もう一回受験したらってそうなんかやってみるみたいな、
うんうん、
で超冗談で言われたんですよ。
ほう、
ちなみにこれあのしかも周りにもいろんな人がいて、
うん、
あお前もやるかみたいな、君もやるみたいな、そういうノリの一人やったから、
はいはいはい、
誰も本気にはしてないんですけど、
うん、
私はその言葉がすごい響いたんですよ。
へ
え、なんかこれな気がするみたいな、
うん、
それは、まあ、要はその再受験するってことは完全に自分の意思で選ぶってことじゃないですか。
そうね。
もう周りは普通に誰もが多分大学そのまま行った方がいいよって言うから、
うん、
そう、
うん、
で自分の意思やし、まあ、今度やるんだったら文系やなっていうのも自分の意思やし、
うんうん
うん、なんかそういうなんていうんですか、周りの目とか自分がこうしなければならないって思ってこう本音を押し殺しちゃう癖、
うん、
これはこのまま大学行ってもなんか変わらないなって、けど、
うんうん
うん、なんか再受験したらなんか南極老人のそのメッセージがなんかただ受験しろよっていう意味じゃなくて、
うん、
なんかそれで人生変えれるよっていう言葉になんか聞こえたんですよね、すごい。
おー、なるほど。
空気感とかが、
うんうん、
ですごい、まあその後悩んだんですけど、
うん、
なんか押したらなとか思ったんですけど、
はいはい、
でももうここで変わりたいなって思ったんですよ、すごい。そのいい子ちゃんを演じちゃう自分とか、うん、ゴールを間違えたためにそのもうずっとくすぶってるみたいな、
うん、
そんなんじゃなくてもう、まあ、私はその卒塾してから塾に来てたんで、その塾の先生たちとかスタッフさんとか、まあ、その南極老人ご本人のなんか毎日のそのなんていうんですかね、生き方というか人との接し方とかを見て、
うん、
なんかこんな風に熱く生きたいなって思ったんですよ。とらわれずに自由にもう本当に自分が心底をやりたいという思いでなんか人のために尽くしたりとか、なんかこう熱く燃えて生きている姿がすごく羨ましかったんですよね、
うん、
なんかそれの全て変わるきっかけがこの再受験にあるって私はなんか直感で思ったから、もうこれがなんかもうちょ人生かけようみたいな、かけ時やなみたいな、
うん、
って思って1週間後ぐらいかな、南極老人にもう一回ちょっと訪ねに行って、私受験やらせてくださいって言ったっていうのが、まあ、私の再受験のきっかけだったんですよ、
ね、なるほどね、
うん、
まあそのね、まあ、その後の多分受験の話も、うん、まあ、今後ね多分いっぱい、
う
ん、
そうですね、
もう死ぬほど多分語ることあると思うんで、またおいおい話していけたらいいかなと思うんですけど、うん、実際そう思って、まあ、ちょっと途中めっちゃ端折るけど、
うんうん、
実際その時にそう決断して、うん、で今受験終わって、うん、なんか実際どうだったのかな、そのなんか受験実際そうやって選択して、うん、なんていうのかな、こう変化というか気づき、
あ、ありますね、いっぱいありますね。ありますか。まあ、ちなみにそう、まあ、また後にも話すと思うんですけど、一回それで私すごい落ち込んだ時があったんですよね。そのまさに人なんていうの、人とこう距離を取るとか、うん、なんかいいところしか見せれないみたいなのと、うん、すごいもうぶつかる時が来たんですよ、
うんうんうん
うん、で、まあ、とても落ち込んだんですけど、その時になんかもう自分ではどうにもできなくて、うん、初めて心の底から助けてほしいっていうことを、
うん、
塾の先生に言えたんですよね、
うんうんうん、
そっからですね、すごいなんかもう根本から変わったんですよ、自分が。なんかもう全部見せても、
うん、
受け入れてくれる人っているんだなとか、なんかまあそうやってなんていうんですかね、こうしなきゃいけないっていうのの裏にはなんかこう認められないみたいな、そうしないと私って嫌われちゃうなとか、うん、なんか居場所がいいなとか、はいはい、なんかこう存在していいってなんかならないみたいな、
うん、
自分の中だから、その成功してても失敗してても不安なんですよ。
なるほどね、
うん、っていうのがもう一回全部崩れた時に、その塾の先生たちは私に一切勉強しろって言わんかったんですよね、
うん、
もうずっともう一回自分で立ち上がるまで、
うん、
もう本心の安心感を知って、私ってここにいていいんだなみたいな、うん、最初から全部許されてるんやなっていうことをもう感じて、立ち上がるまでずっとそばにいてくれたんですよね、
うん、
なんかそれでまあ最後こう勢いがついたんですけど、
うんうんうん、
まあだからそういうなんていうんですか、自分がこう勉強以前に今まで生きてきた中でずっと根底にあった私って認められてないとか、
うん、
許されてないっていうところが、
うん、
もう全部その温かさによって、
うん、
こうもらった温かさによってなんか変わった。
ああ、なるほどね、
うん、一番変えたかったところが変わったなっていう、うん、
なるほど。そうそう、まあ、だから結構その受験勉強ってこう本当に受験勉強きっかけに、まあ、自分を変わるとか変えるとか、うん、その人生変わるっていうくらい、やっぱね、こう大きなこうなんていうのかな、やっぱ体験なんですよね。
そうですね。
やっぱ18、19とか20歳ぐらいのやっぱこの年齢っていうのは、
うん、
まあ、今まではね、多分中学生とか、まあそれまではですね、こうやっぱ親の顔を見て生きてきたりとか、うん、周りの顔を見てこうそ、ね、生きてくる、まあ、それがある意味こう生きる手段なんだけど、
うん、
やっぱ18、19ぐらいになるとやっぱ自我とか自立心っていうのが芽生えてくるから、
うん、
なんか自分で自分の人生決めたいとか、
うん、
自分でこうやっていきたいっていう風に多分思ってくる時期でもあるんですね。でも、うん、それとやっぱ大学受験っていうのは結構いろいろ矛盾するところがあって、やるのすごい苦しいんですよ、
うん、そうですね、
でそのゆかみたいにそう言ってたみたいな、その自分って認められてないんじゃないのかなとか、
うん、
なんか頑張って結果出さないと愛されないとか、
うん、
なんかそうやってこう寂しさ、だからもうそれこそ成功しても失敗してもそういう寂しさって人ってやっぱみんな持ってて、
うん、
そういうのはあのインナーチャイルドって言ったりするんですけどね、
うん、
幼い頃になんかこうちょっとしたこう両親の一言が刺さったとか、
うん、
なんか子供の頃にこうちょっと愛されない経験したとか寂しい思いしたっていう小さな自分、
うん、
子供の時の自分っていうのが自分の中にこういつもいて、
うん、
それがこうグワッと寂しいってなる時に急に不安になったりとか、
うん、
こう寂しいなってなったりとかするっていうのはこれ誰しもあるんですよ。これは大人になってもあるんですよ、
うん、
で大学受験の人との意義っていうのはそういう自分の弱さとかインナーチャイルドっていうのに向き合って、それでも自分は大丈夫だとか思えるぐらい、
うん、
そういったインナーチャイルドが、別にインナーチャイルドが悪いわけではないんですが、それも全部こうなんかなんていうのかな、こう消化していくというか、
うんうん
うんうん、そんな弱い自分多分ちゃんと向き合ってとことんやり尽くすっていうことが 本当にすごく大事で、なんかそういう、こう体験っていうのができれば、なんか勝手に、まあ、受験もうまくいってるし、でその後の受験勉強終わった後の大学生活とか仕事とか人生においても、その経験というか、自分その時苦しいけど乗り越えたぞっていう経験が、これ何よりの財産になるってことなんですね。
そうですね、う
ん、だからなんか一般的には大学受験って、ね、この大学受かったらこういうメリットがあって、うん、こういう就職に強くて年収これぐらいでっていう、まあ、そういう、こう具体的な目標をベースに勉強してる人も多いとは思うんですね、うんうん、まあ、それが別に悪いわけじゃなくて、それもあっていいんですよ、うん、ただよりこうエネルギーを高めていくとか、モチベーションを高めていくためには、もっと抽象度の高いゴール、うん、その一つが自分を変えるとか、うん、ね、あの人みたいにこうかっこいい人になりたいでもいいですし、うん、ね、こう南極老女にもっともうぶっ飛んだ勉強したいとかね、うんうん、そういった憧れですよねっていうのを、まあ、目標にゴールにして勉強していくっていうことが、実はね、これね、まあ、受験のこう極意でもあり、うん、究極的な人生の極意でもあるってことなんですよね。
いや、そうですね、
うん、なのでですね、このまあもうこの話だけでも多分あと10時間ぐらい語りたいと思うんですけど、
い
ろんな観点があるんですが、うん、まあ、今日はね、ゆかのその受験のね経験をちょっとね、ベースに、まあ、その目的意識を持つこと、ちゃんとその誰かに言われたことじゃなくて、自分がもうこの勉強したいとか、うん、この大学行きたいとか、こうなりたいっていう、やっぱ心の底からのというかね、うん、うん、こう目的意識というか、うん、やっぱこう欲求に素直に従ってやった方が絶対いい勉強できるし、うん、絶対その方が成績も上がります、うん、だって本気なんだから、絶対上げるぞとか、やっぱ絶対この大学受かるぞみたいな、うん、やっぱ本気度なかったら成績はぶっちゃけ上がらないと思うんですよ、
うん
うん、やらされ勉強ではもう誰かのために勉強してる、うん、これはいい意味じゃなくて悪い意味で、人目を気にして、うんうんうん、なんか怒られないために勉強するとか、うん、いい目で見られたいから勉強するって、目的がもう点を取るとか成績上げるっていうところからずれちゃってるんで、うん、そういうモチベーションで勉強してもね、実はなかなか成績上がらないってなってしまうので、うん、ぜひですね、成績を上げるためにも、やる気を上げるために、そして皆さんがね、ちゃんと大学行った後もちゃんといい大学生活を送るためにも、うん、このゴール設定ですね、目的意識をどういうふうに持つのかっていうことはすごく大切なので、今からですね、まあ、これから今すぐ別になんかそれをじゃあ決めなきゃいけないっていうわけではなくて、
うんうん、
受験勉強を1年やりながらね、いろいろこのラジオで、
うん、
まあ、そのためにいろんなラジオでね、僕ら話そうと思っているので、まあ、いろんな人の話をラジオで聞きながら、あ、自分はこうだな、自分はこうしたいなっていうのを少しずつね、見つけていってもらえると、まあ、とてもねいいんじゃないのかなというふうに、はい、はい、思います。はい、
そうですね、うん、あ、ちょっと最後だけいいですか。
いいよ。
そうそう、ヨナさんもさっきとか今言ってくださった通り、もうなんか私はそんななんかなんてゴールとか決めれないなみたいな、うん、俺はちょっとちゃうなっていう人でも全然大丈夫で、まあ、もちろん私もその一人やったんで、
うん、
なんかこうラジオを聞きながら、なんかこう目的意識もこう流動していくものというか、
そうね、
日々変わっていくものなん
ですよ。ね、
うん、まあ、それに対して気にすることはないし、
うん、
そう、例えば、まあ、私の場合やったらその自分を変えたいなとか人生変えたいなって思ったか、うん、多分それ相応のその出来事が来たんですよ。めっちゃ落ち込むというか、
はいはいはい、
うん、
それをクリアするための課題みたいなも
ん、ね、そうなんです、課題が来るんですよ、
うん、
それって、まあ、確かにすごくしんどいんですよね、
うん、
でも、まあ、南極老人も言うんですけど、その絶対どこかに解決の糸口はあるから、
うんうん、
大丈夫ってその時に思えるかどうかやでって、
うんうんうん、
やし、そうやって困った時に絶対一人じゃないから、
うん、
そう、あなたにはいるでしょって
、うん
うん、塾の先生たちとか、まあ、僕とかいろいろいるでしょって、まあ、それはあの通信生のみんなも同じなんですよ、
うんうん、
今聞いてくれてるあなたもその塾の私たちがいるし、
うん
うん、全面的にそうやって頼ってくれたらいいかなって。
そうですね、
うん
うん、まあ、本当に通信コースの、まあ、同じ勉強してるね受験生の仲間も直接交流するわけではないですけど、ね、うん、全国にいっぱいいますし、何より僕らですね、講師とかスタッフが毎日このラジオの中で、うん、まあ、皆さんのですね受験生のみんなのこう、まあ、悩みに答えていきながら、うん、なんか僕らも一方的にこう話をしていくというよりは、みんなのこうなんか悩みとか質問とかも取り上げながら、
うんうん、
まあ、一緒にこう歩んでいく、
うん、
まあ、そんなね、あのラジオだったりとか、まあ、通信コースっていうのを作っていこうとね、あの思っているので、結構ねラジオでこう質問してくれる子もね、普通新生の中でも結構こうなんか本当ディープな質問というか、ね、
本当に
悩みとか、本当人間関係とか家族関係とか、うん、 恋愛のね相談してくる子もいますから、本当に何でも僕らはそういった打ち返していこうと思っているので、ぜひね遠慮なく、こんなこと言って大丈夫かなみたいなこともね遠慮なくぶつけていってねもらえたらいいんじゃないかなと、
はい、
はい、思いますので、どしどしですね、なんか受験のこうお悩みはこのラジオ宛てにね、送ってください。
はい、
はい、それではですね、本日は9日目の、音声だったんですが、はい、また明日もね同じ時間にお会いしましょう。それではありがとうございました。
ありがとうございました。